教会という字は日本語では教える会と書きます。でそのせいなのか、世の中には教会というところは勉強好きな真面目な人がたくさんいるところなんだと思う人もいるようです。で私自身あんまそうじゃないので、そんなこと考えたことなかったのですが、ある日の夕方、静岡教会に突然来られた方があって、まだ会堂があったとき、いろいろ中を説明しながら案内していたときに、教会って勉強好きな真面目な人たちが集まる感じのところですか？と実際に聞かれたことがあったのです。で、彼曰く、まあ、教える会と書くので、小さい頃からずっとそういう場所なのだと思っていたと言っていました。で、そのときに彼にも伝えましたが、教会というのは呼ばれて集められた者たちというのがもともとの意味なのです。呼ばれて集められた者たち。私たち皆さんは誰かに呼ばれたら、はいと返事をすると思います。また家にいるときに玄関のチャイムが鳴れば、一旦手を止めて訪ねてきた方にお答えになると思います。で、そうやって自分を呼ぶ人がいたならば、その呼びかけに応えるのです。で、大体どの教会の礼拝でも、その礼拝の順番の一番最初にあるのは、招きの言葉、礼拝招致、神様の招きです。また結婚式や就任式などの招待状には、必ず出欠を知らせるための返信はがきが入っています。で、礼拝が神様の招きから始まるということは、つまり神様のここにおいでという招きを持って呼ばれて、それに応えて集まったのが私たちだということなのです。結婚や就任の祝いを共にしてくれる方が多いということは、招待をした当事者たちにとってはとても嬉しいことです。で、そこに身を置いて考えてみるとよくわかると思います。ということは、私たちがこうやって神様の前に集まるということを招いた神様が誰よりも喜んでおられるということ、今日はまずはじめにそのことを心に留めて御言葉を見ていきたいと思います。今日の箇所は、バルティマイという目の不自由な人がイエス様によって癒されたという出来事です。道端に座っていた時にイエス様に出会い、救われ、目が見えるように彼はなりました。で、彼が道端に座っていたのは、当時は目が不自由な人でも働く環境が整っているという時代ではなかったからです。彼の唯一の収入源は、行き交う人たちから恵んでもらう施しだけでした。で、彼の暮らしていたエリコという町は、エルサレムに巡礼をする人たちが必ず立ち寄る町で、いつも賑やかだったと言われます。そういう意味では、細々とではあっても、誰かれと恵んでくれるので、なんとか生活できていたのだと思います。ただ、目が見えないということは、罪の罰とも考えられていた時代でもありました。罪人というレッテルが自分にぴったりくっついて、そういう目でみんなが見ている。お前なんて神様は見向きもしないよという、みんなからの自分を蔑む心、冷たい心は目が見えなくてもよく分かったと思います。で、そこにイエス様がやってきたのです。多くの病人を癒し、教え導いていたイエス様、当時のイエス様の人気は、祭司長や律法学者たちをしのぎ、彼らの妬みや殺意を起こすほどでした。で、この時も弟子たちのほかに大勢の群衆と一緒だったというふうに書かれています。イエス様の行くところ行くところ、人々が押し寄せるという状況だったのです。で、バルティマイはイエス様と弟子たちがエリコから出て行こうとしたときに、誰かからあの噂のイエス様が来ているのだよと教えてもらったのでしょう。まあ、目が見えませんから、大勢の人たちの足音は聞こえるのです。で、その足音のどのあたりにイエス様がいるかまでは目が見えないからわからないのです。だから彼は、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください、イエス様に自分に目を留めてもらえるよう叫んだわけです。しかも48節、多 くの人が叱りつけて黙らせようとしたとありますが、それにもバルティマイは少しもひるみません。むしろ彼は負けじと繰り返し同じ言葉で叫び続けたというのです。で、ここに出てくる叱りつけたという言葉は、怒鳴りつけるという強い意味の言葉です。もっと言うと、この言葉はもともとは何かに値段をつけるという意味の言葉なのです。ですから、イエス様に救いを求めて叫んだバルティマイを叱りつけたということは、要は罪人のお前などイエス様を呼ぶ価値なんてないのだという思いで叱ったのだということです。そういうことを聖書は言っているのです。イエス様の救いに値しない人だと思っているからこそ、人々はバルティマイを黙らせようとしたのです。そうやって彼のイエス様に対する思いを妨げる人たちが実際にいた。バルティマイは散々罪人扱いされて、最後の望みさえこうして邪魔されてしまうのです。で、私たちもですね、思いを持って何かをし始めても、人からの評価が気になって、それが邪魔をして次第に気持ちが萎えていってしまうということがあります。せっかく始めたのに続かない、続けられないという思いが芽生えてきてしまう。洗礼を受け信仰を持って教会生活を始めても、そういう思いが起こってくるということが現実にあると思います。でも、この後のバルティマイの姿は私たちに大切なことを教えてくれます。彼は目が見えるようになっただけでなく、イエス様に従い、イエス様の与える永遠の命の恵みに導かれていくのです。つまり、彼は人の評価よりもイエス様の思いに目を向けたということです。地上という限られた歩みの中にある人の思いではなく、永遠なる御心の中に私たちを受け止めようとなさる主に目を向けるのでなくてはならないということを、この御言葉は私たちに示しているのです。そこにバルティマイの受け取った幸いを私たちも受け取っていく秘訣があります。バルティマイの心がイエス様に向けられていたこと、それが幸いだったのです。で、そのことをイエス様ご自身がお示しになるために、実はバルティマイの癒しの出来事は他の人たちが癒される時とは少し違う展開になっているのです。で、もう一度見てみたいと思います。で、この時イエス様がバルティマイをご自分のもとに呼んでくるようにと人々に命じると、それまで叱りつけていた人たちが今度はそのイエス様の言葉に応えて彼を呼びます。そしてバルティマイも自分がイエス様に呼ばれていると知ると、上着を脱ぎ捨てて踊り上がって自らの足で歩いてイエス様のもとに行ったと50節にそう書いてあります。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。何気ない一言ですが、すごいことです。彼は目が見えないからです。でも自分の足でイエス様のところに来たと言っている。そして何をしてほしいのかと、そういうイエス様の問いかけに目が見えるようになりたいと答えると、すぐさまイエス様があなたの信仰があなたを救ったと言ってくださり、その後彼の目が見えるようになるのです。どこが他の人たちの癒しの場合と違うのか、よく見ていただくと、この物語の中には実は3回呼ぶという言葉が繰り返し出てくるのです。しかも49節に連続して出てきます。1つ目はイエス様ご自身の言葉です。イエスは立ち止まってあの男を呼んできなさい、ここに呼んできなさいとあります。2回目は人々は盲人を呼んで、人々の動作として呼ぶという言葉が出てきます。さらに3回目はその人々がイエス様の言葉として取り付いたその言葉の中にあります。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ、このお呼びだが呼ぶです。確かに3回呼ぶという言葉が繰り返されています。そして3回ということは、明らかにイエス様が彼をご自分のもとに呼んでいるということを強調しているのです。 あなたを呼んでいると。そしてその呼びかけに答えて、彼が自分の足でイエス様のもとに行くと、少しのやり取りを経てイエス様が彼に、あなたの信仰があなたを救ったと言ってくださるのです。あなたの信仰があなたを救った。これは癒しの奇跡を行われる際にイエス様がおっしゃる、よくおっしゃる言葉ですよね。皆さんも聞いたことあると思います。ただ、他の人たちの場合には、イエス様は癒しを行った後、あなたの信仰があなたを救ったとおっしゃっています。それがバルティマイの場合は、癒すよりも前にあなたの信仰があなたを救ったとおっしゃっているのです。イエス様に呼ばれて、目が見えないにもかかわらず喜んで自分でやってきたバルティマイに、この言葉をイエス様が言っている。ということはイエス様は、バルティマイがご自分の呼びかけ、3度重ねていったこの呼びかけに応えて、ご自分のもとにやってきたことを、あなたの信仰、救いと捉えてくださっているということです。で、そういう視点を持って、この出来事を見てみるときに、これは単に癒しの出来事というよりも、イエス様の呼びかけに応えて生きるということを私たちに教える出来事でもあるということが見えてくるのです。イエス様の召しと、その召しに応えることの幸いを教えているのです。イエス様が呼んでくださっていることを知り、イエス様に出会った人が見えるようになり、イエス様に従うものとなる。で、この見えるようになるということを、具体的な体の目に限らず、自分を呼んでくださる神様との関係が見えてくるというふうに捉えたら分かりやすいのではないでしょうか。バルティマイはイエス様に、あなたの信仰があなたを救ったと言われてどうしたかというと、なお道を進まれるイエスに従ったと最後に書かれているのです。そしてイエス様がこの後どこに行かれるのだろうと少し目を次に向けてみると、次の11章の冒頭の見出しにはエルサレムに迎えられると書かれていて、イエス様のエルサレム入場の出来事が記される。つまりイエス様がエルサレムに行こうとしているのだということが指し示されているのです。そしてイエス様がエルサレムに行って何をなさるのかというと、十字架にかけられるのです。ですからなお道を進まれるイエスに従ったというバルティマイは、このエルサレムへの道を進むイエス様に従い、見えるようになったその目でイエス様の十字架を見るのです。彼はエルサレムで全ての人の罪をあがない、その罪人たちを神の子とし、御国へと招いてくださる救いの十字架を見るのです。で、実はこの物語が他の奇跡物語と違うのはもう一つあるのです。癒された人の名前が記されているという点です。で、そもそもバルティマイという彼の名前、この名前は混沌の子とか汚れた子という意味なのです。で、バルというのは子供という意味があるということをお聞きになった方もあるかと思います。ティマイというのは混沌とか汚れているという意味です。ですからバルティマイの意味は混沌の子、汚れた子なのです。嫌な名前だと思いませんか？こんな名前をつける親はいないでしょうから、あだ名なんじゃないかという人たちもあります。でも親がつけたにしろ、あだ名であったにしろ、混沌や汚れの子というイメージを拭いされない自分、その中で恐れて歩んでいる自分を彼自身いつも感じていたと思います。でもその彼がイエス様の行く道を従い、このイエス様の十字架のあがいないによって神の子とされる恵みを受け取り、生きるものに変えられたのです。考えてみると、混沌も汚れも聖書の中では神様との関わりを軽んじたり退けたりする人間の姿を表す言葉です。汚れの子、混沌の子、バルティマイとは罪人の私たちのことでもあるのです。けれど、 その私たちをイエス様は呼んでくださっているとこの御言葉は語ります。なぜか混沌にさまよい汚れた子として歩むのではなく、主の与える罪の贖いを受け取って神の子として私たちが生きるためです。そしてその道を主と共に歩み御国に入るためです。罪深い人間をどこまでも許して救う恵みはこの主の道に従う者に与えられるのです。主に従う道に救いありです。もちろん私たちの場合、呼んでくださるイエス様のところに行くといってもバルティマイのように目に見える形で直接にイエス様にお会いできるわけではありません。私たちの場合は形としてはこうやって礼拝に来るとか祈祷会に来るとか、そうやってイエス様の御言葉を聞いて自分に語りかけてくださる恵みの経験を重ねていくということになるのだと思います。そしてイエス様が直接に見えないということは、その分途中の挫折も多くなってくるでしょうし、信仰生活を続ける難しさも起こってくるでしょう。けれど一年の初めのこの礼拝で覚えておきたいのです。招く側がどのような思いを持って招くかということです。皆さんがもし時間もお金もかけて夕食に親しい人を招待した、来ると言っていたのに来なかったと言われたら、行けなくなったと言われたら、とても寂しい思いがすると思います。招きを断られたりすっぽかされたりする寂しさや辛さは私たちも知っています。神様はどれほどのものを私たちにかけてくださったのでしょうか。御子の命と引き換えにしてでも私たちをご自分の前に招きたいと願って、神の子としたいと願って私たちを招いてくださったのです。まさに命がけのこの神様の招きを保護にしてしまうことがないよう、いつも主の十字架を見上げ、また心に刻み、この方が目に見えずとも共に歩んでいてくださることの恵みをかみしめながら、この一年も主に従って応えて歩んでいきたいと思います。今日皆さんがこの主の招きに応えて今ここにおられること、神様が喜んでおられます。その喜びが皆さんの歩みの喜びとなりますように、共に祈りを合わせたいと思います。御在天の父なる神様、あなたが私たちを招いていてくださること、私の子として歩めと、汚れと混沌の中にいる私たちを呼び出してくださいます。どうぞそのあなたの御声を聞くために、私たちがあらゆるものから守っていただき、この礼拝に繰り返し来ることによってその喜びの道を進むことができますよう導いていてください。また主よ、どうぞ私たちをそのためにあなたが励ましていてくださいますようにお願いいたします。愛する静岡草深教会の兄弟姉妹の上にあなたの恵みが豊かに注がれますように、高橋近志先生を代務者として歩む残り3ヶ月の歩み、どうぞあなたが豊かに祝福してくださいますように、喜びの4月を迎えられますように、どうぞあなたが祝して導いていてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。